お祈りいたします。神様、このようにしてあなたの御前に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。今御前に下り下ります。心からなる礼拝を捧げてまいりたく願います。あなたのご臨在のうちに豊かにお導きください。場所は違えども、それぞれをあなたが豊かに祝福くださいますよ。その心を満たしてください。また私たちがあなたの心に触れ、あなたの御心を知り、御心を行うものとなることができますよ。パンデミックの中、社会が混乱しておりますが、どうぞ一日も早く収束することができますよ。そのために私たちに知恵を与え、正しい判断をお与えくださいますようにお祈りいたします。また私たちの歩みで改めるべきことがあれば、改めていくことができますように、どうぞあなたが導きをお与えください。私たちの中に問題を抱えているものがあれば、あなたが解決の道をお与えくださいますよう、力づけてください。立ちはだかる壁をあなたが打ち砕いてください。忍耐が必要な時には、あなたに信頼しつつ、あなたの時を待ち望むことができますよ。そしてこの時にこそ、あなたとの関係が深められ、あなたにますます信頼するものとさせてください。病の中にあるもの、体の弱さを覚えているもの、心傷ついているもの、また疲れているもの、弱り果てているもの、どうぞあなたが愛の御翼を持って進んでくださいまして、癒してくださいますよ。私たちが自分で歩くことができないときに、あなたは抱きかかえてさえ運んでくださいます方であることを感謝いたします。どうぞあなたにさらに信頼を深めていくことができますように導いてください。ここに尊い御言葉を通し学んでまいります。真理の御霊ご自身がこの時を豊かにお導きくださいますよ。私たちのうちにまかれます御言葉の種が30倍、60倍、100倍と豊かに実を結ぶことができますよ。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書箇所はルカの福音書11章1節から13節です。お話を進める中で今日の聖書箇所を読みしたいと思います。ルカの福音書9章20節で弟子たちを代表してペテロがイエス様こそ神のキリストであるとの信仰を告白しました。その時主イエスは弟子たちに向かって、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を負い、そして私についてきなさい、とおっしゃられました。それから主イエスは、自分を捨てて主に従うということについて、いろんな角度から弟子たちに教え、彼らを訓練されました。自分を捨ててイエス様に従うとは、まずイエス様にフォーカスすることです。そのことが山上の変貌の出来事で示されました。そして自分の力で悪霊を追い出せるように思う信仰という名の不信仰が指摘されました。その不信仰は自分を捨てていないからです。そして誰が一番偉いのかとの弟子たちの思いを見抜かれた主イエスは、自分が偉いのだと誇るものではなくて、へりくだって人々に使えるものになることを教えられました。それこそがまた自分を捨てて主に従う者の姿です。また自分で裁くものではなく、裁きは神様に委ねること。自分の力や知恵を頼りにするのではなく、神様を頼りにすること。人間的な喜びではなく、主の喜びを自分の喜びとすることを主は教えられたのです。そして十章の後半では、全身全霊をもって神を愛すること。自分と同じように隣人を愛すること。そして、まず神の御言葉に聞くことの大切さが教えられています。そこでも自分を捨てて主に従うということが教えられているのです。主はそのようにして弟子たちに重要なことを教え、主の弟子として訓練されました。そして11章で主は弟子たちに祈りについて教えられます。 祈りは主の弟子として歩む上でとても大切なことです。私たちは祈ることによって主に信頼して歩むことを知ります。また主への信頼が祈りとなります。まず11章の1節から4節をお読みします。さてイエスはあるところで祈っておられた。その祈りが終わると弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えられたように私たちにも祈りを教えてください。そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。私たちにも祈りを教えてくださいとお願いされたのに対して、主イエスはまず主の祈りを教えられました。主の祈りには、クリスチャンの祈りが的外れなものとならないための祈りの大切な精神に関する教えが込められています。主の祈りに関しては、数年に一度繰り返し学んでいますので、今日は詳しいことは学びません。簡単に説明したいと思います。主の祈りの言葉の中には、最も大切な二つの戒めが織り込まれています。主の祈りは、神を愛する祈りと、自分と同じように隣人を愛する祈りです。そして神を愛し、人を愛する祈りの前提となっているのが、まず神様が私たちを愛してくださったという事実です。それは、神様を父よと呼べることに表されています。旧約時代から神様はイスラエルの父であるとの考えはありました。しかし私たち人間が神様を父よと呼んで祈っていいのだと最初に教えられたのはイエス様なのです。主イエスが父よと呼んで祈ることを弟子たちに教えられたのは、イエス・キリストを信じる者こそが本当の意味で神の子供となることができるからです。それはイエス・キリストの十字架による救いがです。そして十字架には私たちに対する神の愛が表されています。ですから私たちが祈るとき、父よと神様に呼びかけることができるのは、神様の愛が私たちに注がれたからです。ここに私たちが祈ることができる根拠があります。ダニエル9章18節には次のようにあります。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。私たちが御前に伏して願いを捧げるのは、私たちの正しい行いによるのではなく、あなたの大いなる憐れみによるのです。私たちが神様に祈ることができるのは、私たちの行いが正しいからではありません。私たちの心が神様の御前に清くて、私たちが熱心で純粋だから祈ることができるというのでもありません。私たちが祈ることができる根拠は、ただただ神の憐れみ以外にありません。神様が愛してくださり、私たちを子供として扱ってくださるから、私たちは祈ることができるのです。そのことを踏まえて、続く教えを読んでいただきたいと思います。5節から8節を読みします。またイエスはこう言われた。あなた方のうち、誰かに友達がいるとして、真夜中にその人のところに行き、君、パンを3つ貸してくれ。友人が旅の途中私の家へ来たのだが、出してやるものがないのだ、と言ったとします。すると彼は家の中からこう答えます。面倒をかけないでくれ。もう戸締まりもしてしまったし、子供たちも私も寝ている。起きて何かをやることはできない。あなた方に言いますが、彼は友達だからということで起きて何かを与えることはしないにしても、 あくまで頼み続けるなら、そのためには起き上がって必要なものを与えるでしょう。真夜中にどうしてもパンが必要になった。そこで友人を叩き起こして、パンを3つ貸してくれるように切に頼んだ。真夜中で子供たちもみんな寝ている。とても迷惑な頼み事でした。夜中に叩き起こされた人は、特に無慈悲な人であったわけではありません。彼の反応というのはごく普通の人の反応です。しかし、友達が困っているからという理由でパンを与えなくても、その友達が頼み続けるので、根負けして仕方なしに必要なものを与えるという例え話です。この例え話を通して、諦めることなく祈り続けること、時には必死な思いで願い求めることの大切さが教えられています。しかしここで注意が必要です。イエス様は決して私たちがしつこく祈り続けるなら神様も根負けして仕方なしに応えてくださると教えられているのではないのです。私たちの父である神様は頼み続けなければ聞いてくれない友人のような方ではありません。イエス様はルカの18章で祈り続けることの重要さを教えるために一つの例えをお語りになりました。要約してお話ししますと、一人のヤモメが裁判官に正しい裁きをしてくれるように頼みます。ところがその裁判官というのは神をも恐れず人を人とも思わない冷淡な人でした。一人のヤモメの訴えなどには全く耳を傾けないひどい裁判官です。ところが彼女がしつこくやってきてうるさいので、とうとう根負けして仕方なく彼女のために裁判をしてやったという例え話です。主がこの例え話を語られたのは、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためであったとルカは説明しています。私たちは失望せずに祈り続けることが必要です。しかし勘違いしてはいけません。私たちの父である神様は、決して悪い裁判官のような方ではありません。また友人が頼み続けるので、根負けして仕方なしにパンを与えるという人間とも全く違うのです。悪い裁判官であっても、ひっきりなしに頼み続ければ聞いてくれる。面倒だと思う人であっても、頼み続ければ聞いてくれる。そうであるなら、なおさら神様は答えてくださる。なぜなら、私たちが熱心に祈る以上に、神様の方が私たちの祈りに熱心に耳を傾けてくださり、答えようとしておられるからです。それが私たちの父である神様なのです。イエス様は、私たちがしつこく祈れば祈りが聞かれると教えられたのではありません。人間でさえ頼み続ければ仕方なしにでも頼みを聞くのであれば、なおさら神様は私たちの祈りに熱心に耳を傾けて答えようとしておられるのだから、その神様を信頼して祈り続けなさいというのです。神様は必ず答えてくださると確信するからこそ、諦めないで、失望しないで祈り続けなさいとおっしゃっておられるのです。なぜなら、神様は子供である私たちに愛を注いでくださっているからです。9節から13節をご覧ください。私はあなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見つかります。叩きなさい。そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみるとあなた方も悪いものではあっても、自分の子供には 良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さないことがありましょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。とは、諦めることなく神様を信頼し続けて祈り、求め続けなさいということです。人間の父親であっても、子供に良いものを与える。イエス様は、あなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです、と言われています。この世界には、自分の子供に悪いものを与える親もいるという、非常に悲しい現実があります。子供を一人の人間として扱うのではなく、ものであるかのように思い、ただ自分に都合よく扱う親もいます。また自分のお荷物であるかのように考える親だっています。親の子供に対する虐待は後を絶ちません。これは何も現代社会の問題だけではありません。イエス様の時代にもそのような親がいました。自分の地位を守るために子供を殺した親だっていたのです。イエス様がおっしゃっておられるのは、決してあなた方の中の悪いものであってもということではありません。イエス様がおっしゃられているのは、いわば悪いあなた方であってもというような意味なのです。つまり人間一般のことを語っておられるのです。私たち人間は神様の御前には、すべての人が罪人です。神様の目からすれば悪いものなのです。そのことを多くのユダヤ人たちも知っていました。クリスチャンたちはなおのことを知っていました。ですから、イエス様の言葉を直接聞いた多くの人々も、またルカの福音書を最初に読んだ多くの人々も、自分たちが神様の前には悪いものであることを知っていました。そのことをイエス様はおっしゃっています。つまり、罪人である人間であっても、自分の子供には良いものを与えるというのは、一般的な人々の常識的なことを言っているのです。私たち人間が自分の子供には良いものを与えたいと思う。それ以上に神様は、父よと慕い求めて祈る者に良いものをくださる。しかも、最高の贈り物である聖霊でさえくださるのだと。主イエスはおっしゃられたのです。聖霊以上の最高のギフトはありません。旧約時代には聖霊は特別な人々にだけ与えられました。聖霊を受けた人は神様の御言葉を語りました。聖霊が与えられた人には特別な知恵がありました。また時には特別な力が与えられました。旧約時代は特別な人々にだけ、しかも特別な時だけに聖霊が与えられました。しかし、新しい契約の下では、信じるすべての人に聖霊が与えられると約束されていました。しかも、聖霊が信じる者のうちに留まり続ける。出たり入ったりするのではなく、イエス・キリストを心から信じる者、すべてのクリスチャンのうちに聖霊なる神様がとどまり続けてくださる。そのことが約束されていたのです。ここで一つ説明しておきたいことがあります。イエス様はクリスチャンになって後から聖霊を与えてくださいと祈り求めなければ聖霊は与えられませんと教えられたのではありません。必死に祈った末に不思議な体験をしなければ聖霊を受けることができないということではありません。ルカが福音書を書いた時にはクリスチャンたちにはすでに聖霊が与えられていました。使徒の働き2章38節には最初に聖霊を受けた弟子たちの中の一人、ペテロが人々に向かって次のように語ったことが記されています。そこでペテロは彼らに答えた。 悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。心からイエス・キリストを信じた者のうちには、すでに聖霊が来てくださり、宿っていてくださっているのです。ですから、クリスチャンになって後から聖霊を与えてくださいと求める必要はありません。ただ、クリスチャンが繰り返し祈り求める必要があることは、聖霊の満たしです。聖霊を受けることと、聖霊に満たされることの違いは、きちんと理解しなければなりません。聖霊を受けるのは、イエス・キリストを信じた時の一回限りです。しかし、聖霊の満たしは、クリスチャンの生涯の中で何度も起こることです。そして、聖霊に満たされることは、クリスチャンにとって非常に大切なことです。ですから、私たちは、繰り返し聖霊の満たしを祈り求めていく必要があります。話を元に戻したいと思います。ルカの福音書11章13節で、イエス様がおっしゃっておられることは、私たちが父である神様に心から願い求めていくときに、これ以上の最高の贈り物はないと言えるほどの聖霊さえもくださる。それなら他の贈り物をくださることは大したことではない。だから遠慮しないで大胆に祈り求めなさい。時には親に甘える子供がしつこくおねだりするように祈ったっていい。だからといって何でもかんでも自分の思い通りに行くということではありません。人間の親だってそうです。子供がご飯を食べないでアイスクリームばっかり求めてるからといって、アイスクリームだけを与えるなら子供をダメにしてしまいます。親として子供のことを思うなら、アイスクリームだけを与えることをしません。ちゃんとご飯を食べるようにも教えます。神様もそうです。私たちのことを子供として愛してくださっているからこそ、悪いものを与えません。人間は自分でそれが良いものなのか悪いものなのかも分かっていない時だってあります。天のお父様は、私たちが間違った求めをした時には、私たちを正してください。私たちに良いものを与えてくださるのです。天の父である神様に信頼して祈り求めましょう。何事でも大胆にまず求めましょう。私たちを愛してくださっている天のお父様に信頼してください。心から信頼して熱心に祈り求めましょう。天のお父様は私たちに良いものを与えてくださる方です。お祈りいたしましょう。神様、あなたが私たちの祈りに応えてくださる方であること、私たちが祈り求める熱心以上に、あなたご自身の方が熱心に私たちの祈りに耳を傾けてくださり、応えてくださいますことをありがとうございます。あなたに心からの信頼を寄せて、全く信頼を持って、さらに大胆に御前に近づいていくことができますよ。今日から始まります一週間の旅路においても、あなた様が確かに生きておられることを体験することができますようにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。